毎月第一日曜日のこの時間は特集昭和史を味わうをお送りしています。今日はその2回目をお聞きいただきましょう。
先月から毎月第一日曜日のこの時間は特集昭和史を味わうと題してお送りしています。この番組は昭和元年から昭和64年までの昭和のすべての時代をノンフィクション作家保坂正康さんと語り合っていくものです。シリーズでお伝えしております特集昭和史を味わう、今日はその2回目です。2回目の今日は震災復興と金融恐慌で始まった昭和というタイトルで、昭和初期の日本の近代化と昭和2年に起こった金融恐慌を中心にお伝えいたします。毎回この番組にご登場いただくのはノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会を主催している保坂正康さん、そして聞き手は私ラジオ深夜便ディレクターの村島昭義です。保坂さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回1回目の時はですね、なぜ今昭和史なのかということで昭和史の概論というような形でお伝えしてきましたけれども、2回目の今日からですね、いわば格論という形で、それぞれの時代の様子を見ていきたいというふうに思います。で、今回のテーマが震災復興と金融恐慌で始まった昭和ということですけれども、年代的にはいつからいつ頃までのことなんでしょうか。
そうですね、昭和元年っていうのは、わずか 1週間しかなかったわけで、大正15年から昭和3年頃までのですね、昭和の始まりっていうものを見てみたいと思うんですね。
まさに昭和のスタートの時ですね。その様子を、これからいろいろと伺っていこうかと思いますけれども、その大正から昭和に切り替わるところですね、大正15年の12月25日ということになるわけですが、大正天皇が崩御されるということなんですが、そのあたりの様子はどのような形で伝っていますでしょうか。
大正天皇がお亡くなりになったのは葉山の御用邸でなんですね。で、それはお体をずっと壊されていて御用邸で療養してたんですが、それがだんだんその状態が良くないというふうになってですね、それがその都度宮内庁からもこう発表されていたんですが、12月の25日、その状態が本当にこう悪いということが、病状の悪化ということが宮内庁から国民に向けて発表されたんです。で、お亡くなりになったのはですね、12月25日の午前1時25分なんですが、最後の発表が前日の午後10時30分だったんですけどね。で、それはある意味で言えばもう大正天皇がお亡くなりになるということを国民に覚悟しなさいという意味があったんだと思います。比べには天明皇后をはじめですね、各皇族あるいは関係の、政治の指導者たち等が最後を見取ったというふうに言われております。
そして、大正天皇が亡くなられて、すぐに昭和という元号、年号が決められたということですね。
この昭和というのはどういう意味かっていうことなんですけども、これは諸教から取ったんです。中国の諸教から取ったんですけども、百姓証明共和万法という一節があるんですね。その一節の中のですね、それを取って昭和と名付けたんですが、若槻内閣がこれについて国民に向けて発表してるんです。どういう意味かというとですね、君臣一致、天皇陛下と国民とが一致して、そして世界平和を目指すんだと、そういう意味ですということを、それが昭和という意味ですということを伝えておりますね。
これはその時の総理大臣の若槻礼次郎がそのように発表したということですかね。
この発表までにですね、元号はどういうふうになるんだろうと言って新聞社のスクープ合戦なんかあったりしてですね、公文という元号じゃないかと言ってある新聞社がそれを書いたりして、まあ、結局それは否定されましたけどね、元号の問題は常に新聞社にとって一刻も早く伝えようというスクープ合戦のこう格好のこうなんていうんですかね、関心事だったっていうことですね。
で残念ながらその時のですね、昭和という発表した時の音声は残ってないんですけども、昭和から平成になる時は小渕さんが平成というのをね、発表して、非常にこう記憶に新しいところですけども、大正から昭和になった時の、まあ、音の記録はないんですが、まあ、その当時の総理大臣が若槻礼次郎。
そうですね。
という総理大臣ですね。はいはい、で、その若槻礼次郎さんのですね、声は残ってるということで、どういう声の人がですね、まあ、昭和のスタートの時に総理大臣としてですね、いたかということで、ちょっと聞いてもらいたいんですが、これはまあ、後の録音になるんですけれども、まあ、昭和5年の録音で、なんかロンドンの海軍軍縮会議に、
そうですね、
若槻さんが行った時、
若槻さんが全権代表で行ってるんですね。それで多分ロンドンからこちらへ向けてなんか放送したというようなことを僕ちょっと読んだことがあるんですが、多分そのよ、
そうですね、
放送じゃないでしょうかね、
まさにロンドンからですね、遥か日本国民に次ぐという放送が残ってるんですよ、これをちょっと聞いていただきたいと思います。
必要ですね、
はい。
懐かしき同胞諸君、この度日本とイギリスとの間にマルコニー会社ビーム式通信装置の完成がありましたために雲山万里を隔てておろう両国間においてあだかも相対するがごとくに通話をなしおることになりましたのは誠に敬賀の至りであります。今日退任を報じてロンドンに滞在するにあたりまして、この計算すべき新装置を利用してここに故国同胞閣議に対して一言ご挨拶をなすの機会を得ましたのは私の最も近海とするところであります。
これが昭和が始まった時の総理大臣、若槻礼次郎の声と。
最初の総理大臣の声ですね。
そうですね。この若槻礼次郎ってどんな人だったんですか？
この人のね、若槻礼次郎回顧録っていう本があって、昭和史の中では割にそれ、貴重な資料ではあるんですけども、まあいろいろこの人のことを調べますとですね、まあ秀才中の秀才だってどの本も書いてるんですね。で、それは明治の23、4年頃彼は東京帝大を出たようですけども、まあその時は東京帝大って言わないで東京帝大法科大学って言ったんでしょうかね、はい、でその成績がですね全優だったっていう人なんですね。
東大で全優、
でこの法科大学のですね、
法科大学、
でこの人の名前はそれでずっと続いてますね。この人はそれほど頭が良かったんだっていう、よくそういうことが語られてるし、書かれてますよ。
ある本によりますとですね、日本の歴代の政治家中最高の頭脳明晰の人であったと、いうこともね。
多分それは全員のことを言ってるんでしょうね。
そういう若槻礼次郎が、総理大臣の時に昭和が始まったということなわけですね。ただしこれ、暮れから正月にかけてのね、年号が変わるわけですから、この街の雰囲気というか時代の雰囲気はどうだったんでしょうか？
大正天皇のですね、崩御されたということで、喪に服するということなんですが、ただ一般的に喪に服するというのは国民にその長くやるというのではなくてですね、12月の30日というので、一応国民的な喪を開けたというふうにして、で、31日あるいは1月、昭和2年のですね、1月1日、2日というのは普通通り生活して、まあいいというか、ですので浅草などの繁華街ではそういう映画とかなんか劇場なんかも開いてるわけですね。ただそうは言ってもで ですね、やっぱりそういうことを演じる人たちの間では自粛ムードがあったというふうに言われています。ですから派手な音楽、派手な、芝居っていうんですかね、それは抑えてたというふうなことが資料に書いてありますね。
そうですか、ね。そして昭和が本格的に始まるのが昭和2年からということで、今日はその昭和2年3年のですね、世の中の特徴を語り合っていきたいと思うんですが、この時代は保坂さんのエッセイにもありますようにですね、近代化と金融恐慌の時代というようなことで、この2本柱ですね、この時代の近代化、そして金融恐慌というのが言えるわけですけれども、まずその一つ目の柱のですね、この時代の近代化っていうものをですね、考えていきたいんですが、昭和の2、3年、昭和スタートした当時のこの日本の社会の近代化というのは、これどういうようなものが、
ね、これはですね、近代化っていう意味は目に見える世界、まあこれは建物とかですね、それから私たちの生活の中での目に見えるもの、それからもう一つ目に見えない意識ですね、こういったものがやはりこう日本人の間で急激に変わっていったんだと思います、目に見えるものというのはですね、関東大震災で東京、まあ、横浜などがこうほとんど瓦礫のようになったわけです、はい、全部とは言わないけど、まあ、瓦礫のようになって
大正12年、
そうですね、9月1日でしたけども、はい、それ都市再興しなきゃいけないわけですね。それは結果的に関東大震災を機に新しいビルディング、新しい住居、新しいその、まあ映画館とか新しいその劇場とかいろんなものをこう新しい形でこう立っていったんですね、はい、でそれがまあ結果的に近代化をこう促進していくったことがあると思います、うん、例えばその国民一人一人が住む家というのがですね、それまでの日本の家屋と違ってやはりこうアパート風な建物に変わっていくとかですね、それからもう一つ意識の上で変わっていくというのは、その新しい昭和天皇の時代になった時に、これは天皇が変わる時にいつもそうなんですが、国民の意識がもう一回こう新しい感じで精神的なですね、作用っていうんですかね、精神的なこうリフレッシュするっていうとちょっと言葉があれかもしれないけど、新しい精神的な作用が起こるんですけども、そういうようなものが起こったんじゃないかと思いますね。でそれは例えば読む本、あるいは見る映画、あるいは人々の会話などを調べていくとですね、ああ大正末期と昭和というのはやっぱり違うなっていうのがいくつも感じられます。それをこう分析していくと、この昭和の初めはこういう違いがあったのかっていうのが分かるんじゃないかと思うんですね。
まず具体的にその目に見える形のものですと、なんか大正15年、まあ、昭和元年ですけども、鉄筋アパートが建設されたと。
そうですね、青山や虎ノ門や、まあ、それまで東京は四ツ谷周辺までがこう まあ、豊かな人たちが住む一つの地域だったんですが、だんだんそれが広がってきてですね、青山とか、それから、まあ、新宿の方とか渋谷の方とかっていうのにもこうアパートが建って人が住んでいくということですね、うん、都市再開発が急激に進んだということですよね。だいたい部屋数は室が3つぐらいあってですね、そして、まあ、台所、洗面のところもあるでしょうけど、あるんですけども、そういうこの日本人が日本的家屋から切り離されて、うん、新しい形でその集合住宅のような生活するっていうのは初めてなわけですね。でそれは多分日本人の生活そのものをですね、こういろんな意味で変えていく近代化のこう、うん、それがまあ目に見えないところで生活の中も変わっていったんだと思いますけどね。
それとあと、まあ、通勤のこの足といいましょうかね、都会の部分の話になりますけども、うん、これはどんなように。
一つは円卓といってタクシーですね、1円で乗れるんですけど、1円でどこ行ってもまあ1円で乗れるというのは、それで円卓というわけですけど、
どこ行っても1円だから
1円で、
それで円卓という
ですね。で同時に地下鉄が、まあ、昭和2年の12月30日にこう開通するんですが、上野浅草間ですね、距離にすると 2. 何キロ、本当にそんな狭、長くはないですね、
2.6 キロ キロというね、
だけど初めて地下鉄が通ったんですから、これね、ロンドンでね、日本、世界では地下鉄の1864年にロンドンで初めて通るんです。それからやっぱり日本は、ずいぶん遅れてる形にはなりますけども、それでもやはり日本にとっては近代化ということの一つの象徴にはなりますよね。
そうですね。我が国初の地下鉄が通ったということで、昭和2年12月の30日ということで、ですから昭和が本格的に始まって、2年の12月30日ですから、暮れから正月にかけては、特に上野浅草のあたりはもうお祭り騒ぎだったりとかね。
そのようですね。そしてもう地下鉄に乗りたいというので、もう列を作って乗ったというのが当時の、いろんな記録には書いてありますね。で、昭和3年のお正月は、その浅草周辺に出てくる人がもう例年にないほど多かったって書いてありますからね、みんな地下鉄に乗る、そして浅草で園芸を楽しむというのが、生活の中にこう定着したんじゃないですかね。
そうですね、もう都市の近代化が目に見えて分かるような時代ということですね。それと前回の放送でも言ったんですけども、昭和の歴史はラジオの歴史ということで、もうラジオ放送もどんどん発展していくわけですね。
ラジオがこれほど昭和の歴史と重ね合うとは正直言って私は思わなかったんですが、改めていろいろ調べたりお話を聞いてるとですね、ラジオってのは本当昭和と一体化してるんですね。
そのようですね。で、前回もお話したんですけども、ラジオ放送が始まったのがですね、大正14年の3月22日、今放送記念日になってますけれども、そしてその時はですね、東京放送局、それから大阪放送局、名古屋放送局と別々だったんですが、それが一本化した、日本放送協会、今の NHK になったのが、大正15年の8月20日ということですから、まさに昭和と一緒にこう歩んでるということですよね。で、その当時のですね、ラジオ放送の、初期の段階のコールサインと時報というものが残っておりますので、どういうものだったかちょっと聞いていただきたいと思います。
はい、JOAK。こちらは東京放送局であります。正午をお知らせいたします。ただいま30秒前、20秒前、10秒前、あと5秒。正午をお知らせいたしました。
これがですね、ラジオ放送初期の時代のコールサインと時報ということです。
30秒前からこう告知していくんですね。
かなり悠長な
悠長ですね
感じですけどね。このようにして、ラジオ放送がですね始まりまして、いろんなその番組が次から次へとですね、出来上がってくるんですが、人気のあったのがやっぱりスポーツ中継だったようですね。
そうでしょうね。スポーツラジオはやっぱりスポーツ中継からラジオの発展はあったっていうようなことも言えるんじゃないでしょうか。国民の間で結局受信者も増やしていくのにはスポーツがやっぱり一番あれ手っ取り早いっていうこともあったんですか。
そうですよね。で、特に人気だったのが今の高校野球、昔の中等学校、野球大会ということなんですが、最初のスポーツの実況中継がですね、やはりこの甲子園の、中等学校の野球大会ということで、昭和2年の8月13日という日付が分かってるんですけどもね、これは大阪放送局 JOBK というコールサインですけれども、そこの魚谷正アナウンサーが初めてこの野球の実況中継をしたと。
高校野球の実況中継
ですね。そうですね。
それが残ってるんですか？
いや、これが残念ながらですね、残ってないんですよね。
残念ですね。
で、当時の放送はほとんどこう生放送が中心ということで、あんまりこう録音するという意識はなかったようですからね。残念なんですけどね。で、その後、昭和3年になりますと今度は相撲放送が始まったということで、はい、大相撲の実 今日放送が始まったのが昭和3年の1月の12日ですね。ここから相撲の実況放送が始まったということで、当時の相撲のアナウンサーとして有名だったのが松内典三アナウンサーというアナウンサーですね。そして同じ年の昭和3年の11月の1日からはですね、今度はラジオ体操の放送が始まったということで、これはあのエギリーチアナウンサーが放送で指導したということですね。この高校野球中継ですね、それから相撲の中継、ラジオ体操、今でもずっと続いてますもんね。
続いてますね。もう歴史はこの時を起点に今にずっと続いてると考えると、なんかこうラジオの歴史の古さも改めて実感できますね。
そうですね。でその当時のですね、このラジオ体操と相撲の録音は残っておりましたので、これをちょっとお聞きいただきたいと思います。ラジオ体操はエギリーチアナウンサーですね。そして相撲の実況は松内典三アナウンサーで、取り組みはですね、武蔵山対当時の朝潮、後の皆野川の対戦ということですので、このラジオ体操と相撲の実況を続けてお聞きいただきたいと思います。
全国の皆さん、おはようございます。あ、今朝もお元気で体操を始めていただきましょう。肉体のこわばったのや疲れをこの先にほぐしていただきましょう。うちにみんなで下がって、あんま代わり、散歩代わり、おやおや、お父さんはどうぞ辛抱をやめて始めていただきましょう。よろしいですか。それでは第一体操から、およー、足の運動、はい、はい、
ますます赤身を加えてまいりました。東海に離れました武蔵山虹口、朝潮土俵の真ん中、双方右手を下ろしました、左も下ろしました、腰を落としました。静かなること林のごとし朝潮、速きこと風のごとしといった武蔵山の構えぶり、今や両雄愛うたんとしております。両雄まさにさだんとしております。国技館わめきの底に二人立ち
ということで、ラジオ体操がエギリーチアナウンサー、相撲の実況が松内典三アナウンサー、お聞きになっていかがですか。
このエギアナウンサー の声 の調子とかですね、それからこう視聴者に話しかけるのとか、ずっとその後この形ですよね。
そうですね。
だからもうこの時からこういうなんか柔らかいソフトな感じで訴えてたんですね。びっくりしました。
なんかこう話しかけるような感じで ね、お父さんも新聞の、読むのやめて体操しましょうよと。
そうですね。この方は軍人だったって言うんですけど、本当なんですか。
そう、まあ、いろいろ資料を読みますと、陸軍の富山学校ですかね、そこのなんか軍人さんだったということで、で NHK の方に、来てラジオ体操を指導されたということですけどもね。それとですね、あと前回、昭和天皇の即位式典の実況もご紹介したんですが、まあ、前回は昭和3年11月6日の昭和天皇即位式典の様子ということで、ご紹介したんですが、よく調べてみますとですね、昭和3年11月の6日というのは、その天皇皇后が皇居から東京駅に、馬車を列を仕立ててですね、行ったと。そこの実況を放送したんですよね。で、実際は東京駅から列車に乗って、で、京都に行って、
で、
京都で即位式典、
京都の御所で行われるんですね。
で、ちょっと私もそれの細かいこと、詳しいことがですね、分かんなかったんですけども、このリスナーですね、リスナーの岡山でこのラジオの番組を聞いていらっしゃる方からの指摘があってですね、改めて調べましたところ、今のようにですね、昭和3年の11月6日は、皇居から東京駅に行ったと。そしてそこから列車に乗って京都に向かって、即位の礼は11月の10日に、したんですと。 いうようなリスナーからの貴重な指摘がありました、そしてですね、中継の担当はですね松田芳郎アナウンサーということも分かりましたので、ここで改めてその松田芳郎アナウンサーの実況で、昭和天皇がですね、皇居から東京駅に向かう馬車の車列の実況中継をもう一度聞いていただきたいと思います。
午後の先頭は早くもマイクロフォンの据え付けてございまする。球場前の広場、岩井田町の左の角にまで進んでまいりました。あるいは皆様にお伝えいたされうるかと存じまするが、雨カッカッとする音もいたしまするのは、この駅線の乗りましたる馬の蹄の音でございます。
これが昭和3年11月6日の天皇皇后がですね、皇居が東京駅に向かう、馬車の車列の実況中継ということだったんですね。でその後列車で京都に
京都行くんですね、
でその後はどんなような状況だったんでしょうか。
京都でこの即位の大礼が行われるんですけども、これはもともと皇居天皇さんがお住みになってたのは京都ですから、
あそうですね、
だから京都の人にとってみれば京都で即位の大礼やるということは、京都人にとってもこの町にいた人という思いがあるんじゃないでしょうかね、
本来のところに帰ってこられたというような意識で、
そうですね、
そういう形でこの放送も含めてですね、その昭和初期の日本の近代化というものがこう進んでいったわけですね、でもう一つの柱としてこの昭和の初期の時代、特に昭和2年に起こった金融恐慌ですね、この2番目の柱の金融恐慌ですけれども、これはどんなような
結局関東大震災で企業はかなりダメージを受けますから、それで手形をこう落とせなくなってしまうという企業が相次ぐわけですね。でそれを救済しなきゃいけないと、でその手形を落とせないのはじゃ あの政府が保証しようということで、その日銀の日本銀行の再割引も含めて、それで政府が保証するということで、手形のこう落ちる期限をですねずっと延ばして、昭和2年の9月というふうにしてたんですね、でその時にそれまでこう生産する、だんだん生産の日が近づいてきました。でそれを暁内閣はまだ延ばそうと、現実にはまだ苦労してる人たちがいっぱいいるんだから、企業も大変なんだから、ね、でそれに対して議会でですね、声優会が中心になってですね、それはおかしいんじゃないかと、一生懸命やってる人が損をして、こうちょっと生蔵な人が得するような、そういう支援の仕方じゃないかっていうのはちょっとこう論争が激しくなったんですね、でその時に片岡直春という大蔵大臣がですね、答弁してる時にたまたま大蔵官僚から紙が渡ってきたんですが、で渡辺銀行、というのがあったんですが、渡辺銀行が今、ただいま倒産しましたって言ってしまったんですね。それ紙にはそんなこと書いてなかったんで、それを倒産してしまいましたって言ったんです。で
その時の大蔵大臣が、
その議会の予算委員会 でそのために騒ぎが広がったんですね。それを聞いた人たちが銀行が潰れるっていうので慌ててみんな取り付け自分の払い戻しに殺到しました。でどの銀行もそんなにもう列作って俺払い出ししていくんですからね、そんなにお金あるわけじゃないから、日銀が特別こうお金を回していくんですけども、だけどそれだってそんなにお金があるわけじゃないので、いろんな、なだめる、あるいはその何ですかこう銀行休業にしたりしてですね、それの不安、預金者の不安を抑えようとするんですけどね、その経緯が第一波第二波という形であるんですけども、その時に若槻内閣、民政党内閣潰れて田中義一内閣が登場してですね、大蔵大臣に高橋惠清という人が出て、それで、この人は相当修羅場を生きてきた人ですから、いろんな斬新なことやるんですね。例えば日銀にお金をすらせるけども、とにかくその市中に流すお金そんなに次々作れませんから、 表はお札の表になってるんですけど、
ちゃんと印刷して、
印刷して、裏は白紙ね、
裏は印刷しないで、
印刷しない、もう時間もないし、でそういうのをこう積むんですね、銀行の窓口にして、大丈夫だって、お金あるんだと、
安心しなさいと、
安心しなさいと、だからそんなにその全部下ろさなくていいんだっていうようなね、そういうようなこともやって、そしてなだめていくんです。私は高橋コレキオって人すごいなと思うのは、表の銀お札は捨て、まあ、時間もないしそれだけ吸えないっていうんで、裏は白でそれを積んどくと、それで大丈夫ですよ、皆さんの預金はちゃんとこうやって現金あるんですよって心理作戦でですね、そういうこうパニック状態を抑えていくっていうんですね。だからここの金融恐慌というのはもちろん他にもいろんな要件が絡んできます、でその絡んできますけども、そのこの中で一つ高橋コレキオのこのなんていうんですかね、こう心理作戦、これはやはり面白いというか、
それで少しやっぱりこう収まった、
ね、収まるんですね、
人々の気持ちが
取り付けて、まあ、自分の貯金を下ろすというようなパニック状態から少しずつこう、波が引いていくわけですね。ただこういう金融恐慌のことを見ているとですね、デマというか、まあ、政治の指導者がその国会で不用意な発言一言しただけでですね、こういうパニックになってしまうっていうのは、まあ、その片岡大蔵大臣はただいま渡辺委員が倒産しましたという報告が入りましたっていうようなことを言うんですけど、そういう軽率な一言でですね、これだけ世の中がこう動くというのは、逆に言うと日本社会もですね、ある意味で言うと一つのことで大きな波を生むというようなものを持ってたのかなと思いますね。つまり検証して、これは違うよ、ここはこの人は私は言い間違えましたっていうようなこと、まあ、すぐ言わないでまたそれがちょっと伸びたりするんですが、そういういろんな不手際も重なるんですけど、そういう処理の仕方がまだこの頃は十分できなかったっていうことじゃないでしょうかね。
もうその一言で、
そうですね、
パニックになって、パニックになって大騒ぎになったということですかね。まあ、そういう時代のですね、この一般のその人々の暮らしといいましょうか、世相も含めてですね、暮らしぶりはどんなだったんですかね。
この頃ですね、公務員の初任給が75円って言いましたね、それからはがき代が1005輪
1005人ってよく聞きますね。
そうですね、徴兵で、まあ、日本の軍隊がね、まあ、兵隊たちにお前たちなんか1005人の価値しかないって言って、まあ、徴兵でハガキ代で呼び出せば来るんだからって意味で言うんですけど、でも、まあ、そういう意味では1005人っていうのはハガキ代っていうことですけどね。だけどこの頃ですね、庶民の生活はそんなにむちゃくちゃ苦しいってわけじゃないと思います。ただ、生活環境や、それから先ほど言ったように、こう、住環境が変わったりして、大きくこう、近代化していくときの、この変化の中でですね、やはり人の心理というのは、やっぱりこう、ある意味で、ぐらぐらぐらぐらしますね。そういう状態が社会の中にあったんじゃないでしょうかね。
でなんとなくやっぱりそういう、 こう不安定な心理状態がこう国民の間にもこうあったということですかね。
まあ、芥川龍之介がその辺を、まあ、自殺するんですけども、ぼんやりした不安、自分にはそういうぼんやりした不安があるんだということで、自殺しますけどね、でこれはまあ彼の作家としてのそういう表現が時代を的確に語ってるって言って今にも語られるんですが、
これは昭和2年の7月24日そうですね、ということですね、ぼんやりとした不安という、これなんか遺書かなんか、
そうですね、手紙、人に宛てた手紙の中の一節だとも言われてますけどもね、遺書も彼も何通も書いてますから、 あるいはその中であったのかもしれません。
でそういう自分のそのぼんやりとした不安というものを書き残して自殺した。
そうですね、でこれは今も昭和の2年3年の時にこの芥川のぼんやりした不安っていう言葉が使われるのは、多分それが的確にこの時代の中のこう誰もが持っている心理的な不安とかそういうものを代弁してるからなんだと私は思いますけどね。
まあ、時代の空気、
空気をね、
ということですかね。あとちょっと明るい方の話題を探してみましたらですね、昭和3年の7月から8月にかけてアムステルダムオリンピックがありまして、金メダル銀メダル銅メダル取ってんですね。金メダルが三段跳びの小田幹雄さん、 から水泳の平泳ぎ200メートルの鶴田義行さん、から銀メダルが 女性の仁美絹枝さん、陸上の、ね、800メートル
で、ね、
それから銅メダルが水泳の高石勝雄さん、100メートル自由形、今で100メートル自由形でメダル取らんとか ね、ちょっと日本人ではなかなか難しいですけどね、まあ、こういうような明るいニュースも一面であったということですかね。そしてこの時代を彩る、まあ、歌謡曲、昭和歌謡ということですが、まあ、いくつか調べてみたんですが、大正15年は鉾を収めて秋蝶の娘、それから昭和2年がどん底の歌佐渡おけさ、昭和3年が、出船の港、羽生の港、ストトン節、私の青空というような曲があります。でここでですね、あの出船の港と私の青空を聞いていただこうと思います。出船の港は藤原義江さん、我らのテナーということです ね、 そして私の青空は二村定一さんです。メドレーでどうぞ。これはあの昭和3年当時の録音 で、ね、お送りしました、ね、藤原義江さんの出船の港、そして二村定一さんの私の青空と、
この私の青空の歌詞はよく聞いてると、この頃あの増えてくるあの俸給生活者、あ、まあ、サラリーマンのことを言うんですが、そういう人たちの愛感を歌ってるなっていう感じがしますね。
やっぱり歌が時代をこう映し出すということを、
ね、映し出してると思いますね。狭いながらも楽しい我が家なんていうのは、
まさにね、
今それはもう本当に文化住宅、あるいは新しくできたアパートのに住んでるっていうことですよね。
そうですね。まあ、そんなような昭和初期の時代だったんですけれども、いろいろ流行語とか映画とか、まあ、あの文学作品もいろいろありますですね。
この流行語はですね、よく見ると日本人の感覚というのは 割にこうバランスが取れてるなと思うのは、モガモボというのはですね、モダンガール、モダンボーイの
昭和2年、
そうですね、昭和2年3年4年ってこう続くんですが、銀座があの一つ大きなこうあのショーウィンドウの、東京のショーウィンドウのようになりますね。でそこを銀座を銀ブラするっていうのが東京に住んでる人たちの一つのこうステータスになっていくような、うん、あれなんですが、でモガモボというのはそこであのアメリカ映画の 模倣ですよね、うん、あの洋装で、そして、断髪、女性は断髪して帽子かぶって長いスカート履いてですね、うん、そして本当にあの銀座 あの風景にふさわしいような形の格好をして歩く、うん、男はもう帽子をかぶって、それから、蝶ネクタイしたりですね、なんかこういかにも映画に出てきそうな形で歩く、うん、すぐそういうアメリカ映画の風俗がですね日本の社会入ってくるんです
ね。
でところが僕らはモボモガっていうのを昭和の初期のことを語るんですが、当時の資料を見るとですね、不良、今不良少年というような意味もあるんですね、やはり新しいものをすぐ受け入れる若い人たちに対する古い抵抗感っていうのがあるんだなと思います。それがモガモボの言葉の中に含まれてるなっていう感じがしますね。
今回も興味深いお話、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。今日のこの時間は特集昭和史を味わう、震災復興と金融恐慌で始まった昭和というテーマで、昭和初期の社会の様子をノンフィクション作家の保坂正康さんに伺いました。聞き手は私、ラジオ深夜便ディレクターの村島明義でした。なお次回の昭和史を味わうは6月1日のこの時間に、昭和初年代の人々の暮らしその1、農村編をお送りします。